朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週水曜日は朝耳リサーチ、今週のテーマは間近で見ましたです。それではメッセージご紹介していきます。
はい、まずは遠軽町のラジオネームプリンさんからです。
ありがとうございます。
今日の間近で見ましたですが、それは流氷です。私は実家が帯広で、それまで流氷なんて一度も見たことがなかったんですが、
はい、
結婚してこっちに来てオホーツクの流氷を旦那に連れて行ってもらい、流氷の上に乗って歩いてきましたよ。あの間近で見る流氷は最高でしたよ。
はい、
お二人は流氷間近で見たことありますか？
はい、私はあります。
ありますか、
はい、
いつ見たんですか？
もう何度か行きましたね。
私まだないんですよ。
そう
行きたいです。
もう行かないといけないですね、そろそろね。いや、私はでもね、やっぱ、ね、地元の方にお話を聞いて、ま、最初に見た時かな、もう30年ぐらい前になりますけど、
はい、
昔のだから、僕は30年前の人が昔のって言ってたから、もっと前の話ですけど、
はい、
流氷がもううず高くなって、もうとにかく2階とか3階とかっていうところまでもう届くぐらいの流氷が昔は来てたっていう話を地元から聞いたことがありましたね。まあ、しばれというのもだんだんね、毎年なくなってきてるっていうふうに言われてるんですけど、流氷ってのはこの観光だけじゃなくて、やっぱりこう海の恵みをもたらすものでもあるんでね、なんとかこの自然破壊を食い止めて、いつまでもこのオホーツクの流氷っていうのは見ていたいという感じがしますね。
はい、
ラジオネームミルフィーユさんからハガキでいただきました。
ありがとうございます。
夏休み後半、17日18日と深川市のマーブオートキャンプ場へ孫たちと一緒に行ってきました。炭火でバーベキュー焼いて、いよいよ日が沈むとき、西の空が濃いオレンジ色に染まり、綺麗な夕焼けを見ることができました。
はい、
そして花火をして終わり、ふとみんなで空を眺めると、たくさんの星がもう手の届くところでキラッキラ輝いていました。自然の景色に勝るものはありませんね、というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この景色の中で食べるバーベキュー、さぞかし美味しかったんじゃないでしょうか。
はい、
ね、でお孫さんたちも、あ、火ってこうやって起こすんだとかね、こうやってつけてこうやって焼いたらこんな風に美味しいんだとか、いろいろ感動することが多かったんじゃないでしょうかね。
はい、手が届きそうなほどのたくさんの星、もう間近に感じられる星ってすごいですよね。
ね、お気持ちを感じるような、そんなおはがきですよね。でミルフィーユさん、わざわざこのおはがきにですね、イラストでこの空添えていただきました。綺麗なオレンジ色の夕日とですね、あとお星様もね、イラストで描いていただきました。ありがとうございます。
綺麗です。ありがとうございます。
写真もいいですけど、こうやってイラストもいいですよね。はい、今やっぱり写真簡単に撮れるようになりましたから、何でも写真に残せるようになりましたけど、絵で残しておくなんてのもいいですよね。
色鉛筆とかで自分のこの色をオレンジを強くしよう、黄色を強くしようとか調節できるのがいいですよね。
おー、さすが芸術の秋 15%。
15% 語るの恥ずかしいです。
もうちょっと増やしますか、じゃあ今年はね。
はい、
はい、20% ぐらい、
20% 目指して頑張ります。
はい、どうぞ。
続いてラーメンライダーさんからです。はい、間近で見たの話ですが、関西旅で見たのは太陽の塔です。
おい、
でかいとは思っていたけど、やっぱでかい、想像のおよそ2倍みたいな感じでした。
はい、
奇妙だけど愛嬌もあり、白い巨体に両手を広げ、赤いラインもおしゃれな姿で圧巻。その足元にはなぜだか見上げながらまったりと和む人が数人。もはや大仏様です。パワーをもらえるらしいです。
はい、僕八幡さんと違ってパワースポットあんま詳しくないんですけど、
はい、
なんかそんなことも聞きますね。
あー、すごいですね。まあ、でもあの顔見てたら確かに幸せな気持ちになれそうですよね。
いや、だから不思議な顔ですよね、あの太陽の塔っていうの
も。への字のような口をしてますよね。
への字ね、
唇を突き出す感じ。
笑ってはないですよね。はい、難しそうな顔はしてます。
い
や、行ったことありますか？
いや、私ないんですよ。ないで、まだ。
じゃあ写真とかで見て。
はい、あ、そうです。
いや、これぜひ行ってみてください。私も行ったことありますけど、
はい、
相当迫力ありますよ、近くで見ると。よくやっぱり作ったなこれっていう感じですよ ね、
そうですね。
またでも万博あると楽しみですね、日本でね。
はい、
はい、こちらファックスでいただきました。素晴らしいお話です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム桜いちごさんは札幌は清田区から。 私が小学生の頃、家族で訪れたニセコの山荘近くの山道でセミの羽化を目の前で見ました、
はい、
いきなり何かが緑色のワンピースを着ていた母の胸元に止まりました。追い払おうとしたものの、あれ、背中に割れ目ができていることに気づいて、さあ大変、手近な木に移し、観察会の始まり始まり、なかなか出てこないのを我慢してしばらく見ていました。羽がピンとなるにはさらに時間を要しましたが、目の前で透明な体が出てきてセミの体になるのを見た忘れられない思い出です、というふうにいただきます
。すごい瞬間ですね。
すごい貴重、向こうからまた来てくれたっていうのがすごいですね。
見て見てって思ってたんじゃないですかね、うん、セミも。
素敵ポエムですねそれ。油野さん見て見て、
はい、
いいですね、
僕のこの瞬間見て、
セミのね、はい、成長の姿ね、うん、素晴らしいお話ありがとうございます。
ありがとうございます。続いては北区のおけいちゃんさんからです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれは何年前になるかしらね、日ハムが優勝した頃です。厚別のおばの家から JR で帰ってきた時、1階のエスカレーター付近に人だかりができていたので、一緒に待っていたら、なんと日ハムの選手がエスカレーターを降りてきました。
お、
私は野球は詳しくないので、菅選手の名前は分かりませんが、さすがに新庄選手と小笠原選手だけは分かり感動しました。
あ、小笠原選手いた頃だからずいぶん前ですね。おけいちゃん、それはすごい経験だったですね。でも JR で帰ってくることあったんですね、チームバスとかじゃなくてね。
お、そうなんですね。
貴重な経験ですねこれはね、はいはい。こちらはのんさんからいただきました。身近で見ました A ちゃんこと矢沢永吉さんです。
はい、
2019年の北エールでのライブで、なんと一番前の一番ステージに近い席が当たりました。当時 A ちゃんファンになって数年、まだ20代の私なんかがこんなにいい席になってしまってごめんねと思いながら、 A ちゃんライブ初参戦の母と楽しませていただきました。はは、
一番前、
すごい。最高なロックユーという曲があり、歌詞にお前だけに会いに来たという部分があって、その時に私たちにだけ A ちゃんがよくするポーズ、指するというポーズで母と私を指さしてくれて歌ってくれました。
はい、ファンサービス、ファンサーをいただけたんですね。
いやいやいや、でも、油野さんもこういうのあるんじゃないですか、きっと。
いや、もうもらえたら倒れますよ。
あ、倒れるんですか。
もう倒れますもん。
あ、そうですか、そうですか。別会長のケーキさんです。永井さん、油ちゃん、おはようございます。
おはようございま す。
私の間近で見ましたは、息子を連れて行った2017年帯広で行われたファイターズ戦で、大谷選手の矢のような圧巻の場外ホームランです。
はい、
あっという間もなく場外に消えていきました。プラス球団移転後一戦勝記念の試合でした。今日も勝つといいですね。今日も帯広ですからね。
はい、
ケーキさん、これ貴重な経験ですね。
今では世界で活躍する大谷選手の姿を、
帯広に来てね、ホームラン打ったんだって、はい、威張れますよ後々まで、うん、
はい、
いいお話です。ありがとうございます。浦河町の休校襟物風さんです。間近で見ました、浦河のアエルにいるダービー馬のウイニングチケットです。写真も送っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょうど桜の綺麗な季節ですね。
あ、綺麗ですね。
32歳でも元気いっぱいでした、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
私おじさんですが、ウイニングチケット言わなくても分かるよね、私おじさんっていうのはね。ウイニングチケットの函館競馬場でのデビュー戦を見ております。
おお、そうなんですか。
ビカビカに輝いておりました。馬券買いました。単勝買ったんですけど、ほとんどつかなかったのを覚えております。
あ、難しいですね。
はい、ラジオネーム松前の陽一さん、間近で見たのは函館競馬場で疾走する馬たちです。近づき前を通り過ぎる時の迫力はまるで F1 並みでした、ということで、実は上田彩さん、木金担当の上田彩さんがですね、札幌記念見に行ったそうですので、
はい、
その迫力について明日以降の朝耳で、
はい、
お話ししてもらえるんじゃないかなと思います。楽しみにしております。はい、さて今週の朝耳リサーチ、間近で見ましたをお送りいたしました。皆さんご参加いただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは来週のテーマを発表します。
はい、
来週8月31日水曜日の朝耳リサーチは、あなたの本事情を教えて。あなたの本事情を教えて、これ本当の事情って意味じゃなくてブックですね。
ブック。
本事情を教えて。
ね、はい、
札幌光栄堂書店アピア店が7月に閉店。31日には 北郷店が閉店となります。とっても寂しいニュースですが、皆さんは本とはどう出会ってどう購入していますか、あるいは図書館でって方もいらっしゃるかもしれないですよね。
そうですね。
あなたの本事情、思い出とともに教えてください。
メールアドレスは朝耳アットマーク stv.jp、 ファックスの方は札幌 011-202-7290 番、おはがきでご応募の方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ朝耳リサーチ係までお寄せください。
先日絵本のニュースやってたんですけど、
はい、
その中で寝ない子誰だって本が出てきましてね、私子供によく小さい頃の読んだなっていうのを覚えておりました。もうみんなね、うち子供が小さい頃この寝ない子誰だっていうのを読むと怖がってね、
はい、
早く寝なきゃっていう風に思ってくれたっていうのをもう懐かしく思い出しました。そんな絵本の思い出でも結構だし、アブラルさんなんか本の思い出なんてありますか？
私本あんまり読まないんですけれど、
はい、
絵本は結構好きで自分で絵本作ったりしてました。
自分で絵本作った？
はい、なんか卵が冒険する夢みたいな、もう本当子供だったので、ゆで卵が冒険する夢をなぜか絵本で書いたりしてました。
そうでも今書いてみたらまたちょっと違うかもしれないです
よ。もうちょっと知的な本が書けるようになります
か
ね。
知的な本かどうかで、そしてあの絵本を大人になってみてもう一回書いてみるっていうのも結構やってみるとね、
いいですね、
面白い作業かもしれないですよね。はい、はい、あなたの本事情を教えてください。こちらでお待ちしています。あ、言いましたっけ、ごめんなさい、
はい、
大変失礼いたしました。朝耳アットマーク stv.jp、 こちらでお待ちしております。以上、朝耳リサーチでした。